どうも、優しい雨、松崎です。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい。というわけでですね、サイド B の3人がですね、テレワークで集まっております。
はい。こんなご時世なんで。
はい。よろしく。なので、ちょっと、音声的にも、間の取り方的にも、一応ちょっと聞き取りづらいかもしれないですけれども、ちょっと聞いてる方、ちょっとご容赦くださいということで。
そうなんです
ね。この人生なんで、各々自宅からお送りしてます。
だって最近こうテレビとか見ていても、バラエティ番組とかでも結構こうモニター越しにっていう感じあるじゃないですか。
はいはいはい。
こうなんかね、エヴァンゲリオンのゼーレみたいな会議になってるじゃないですか、みんな。
そうですね。
物々しい感じにね、なってますけどね。はい。
やっぱりどうしても、オタクからすると、そういう風な発想になっちゃいますよね。
だって、いたから喋ってたらそうなりますからね。
いたって。いたですけど。
そうですけど、うん。
僕はでも、このサイド B 的にも熱文字的にも、僕はめちゃくちゃ久しぶりですからね。こうやって話してるの。
前回ね。
前回僕、海外の方に行ってたんで。
そうだ。半年
そうです、
ぶ
そう
り？
です。ですね、おそらく、はい。
おお。
ちょっと海外の方で、はい。しんちゃん、やろしい、おざみたいな感じで僕は過ごしてたんで。
どういうこと？
あ、今ちょっとごめんなさい、ベトナム語ちょっと出ちゃったかもしれない。今、ベトナム語で、ちょっと挨拶の方。
ごめんね、俺さ、
はい。
ボケなのか、それともただ回線がちょっと遅れ気味で聞き取りづらいのか、俺どっちかちょっと判断つかなかったわ。
はい。今、ベトナム語で、こんにちは、お手洗いはどこですかっていうのをベトナム語で話しましたね。
あ、言ったのね。
ええー。でも、向こうにいたらオタク活動的には結構ね、なんか日本のアニメないでしょ？あるのかな？
そうですね。なんか、ちょっと本屋とかには行ったんですよ。
はい。
本屋行ったんで、日本の漫画とか結構あるんですよね。それこそワンピースだったり、ナルトとか、その有名どころはめちゃくちゃたくさんありますね。
それは翻訳されてってこと？
翻訳されたものがですね。
やっ
で、
ぱ
これ、
ジャンプ強いな。
で、お国柄なんでしょうが、要は漫画が並んでるんですけど、1巻の次に7巻あったり、その次14巻あったりとか、きり並んでないっていう。
品揃えが良くないってい
なんでしょう、まあ、なんかそう、手に入るものがやっぱ限られてくるんでしょうね。
う。なるほど。面白い。
なる
か
ほ
と
ど
思え
ね。
ば、元宮宏先生の漫画が急にワンピースの隣にあったり。
なんかそのあたりもちぐはぐな感じで。
そうですね。そういう海外のそのちょっと漫画事情を垣間見ましたね。
面白い。
なるほどね。あ、なので、もしかしたら、通信状況の、都合によって誰かがいきなり声聞こえなくなったりとかしちゃうかもしれないんですけど、
そうですね。はい。
なので、その場合でも、ずっと続けていきましょう。
わかりました。
どんどんなんか戦死していくみたいな、バタバタ倒れていくみたいな状況になってもですね。
だからもう本当に生放送をそのまま届けてるみたいな感じで。
はい。
了解です。
わかり
は
ま
い。
した。
まあ、なるべく、ないようにしてもわかんないですからね。
そうです。
というわけでですね。まあ、最初はですね、我々が集まって、まあ、最終することといえば、カーズさんの、前期の初恋を聞くというこ
は
とで
い。
ございます。
ありがとうございます。よかった、
結構、
久々に。
テレワークってこう仕事でするパソコンでそう言われると、面と向かって言われると恥ずかしいもんがありますね。
僕らもスピーカー越しに聞くのは初めてですからね。
確かに。
い
じ
や、
ゃあ、僕から行きますか？
はい、お願いします。
はい。ですね。まあ、本当に面白いアニメ多かったんですが、2020年の冬クール、まずはですね、推しが武道館行ってくれたら死ぬ。
お、
うん。
これ、最終回もめちゃくちゃ良かったんです。
はい、で、めちゃめちゃ良かったですね。はい。
まあ、ざっとおさらいしますと、エリピオっていう女の人がいて、で、その人が、まあ、女性アイドルを追っかけをしているというドロータが主人公になってます。で、その、で、エリピオが追っかけているアイドルのマイナちゃんっていうアイドルの子は、結構こう握手会でこうコミュニケーションが苦手で、結構お互いの気持ちがすれ違うところのもどかしさが、すごくこう作品の肝になってるんですけども、で、最終回の時に、その握手会で二人の心を通じ合えたところがあるんですよ。
はい、
ありましたよね。結構あそこがですね、まあ、号泣と言いますか、胸に詰まりまして、いい作品だなと、改めて思いまして、結構その、エリピオが、こう、マイナに感じてる、すごい、あ、この子尊いわ、可愛いわっていう気持ちを、僕らは割と二人の関係性を見ながら、そう、同じ風に感じてるんですよ。
うん。
なんかそのあたりの、こう、二重構造的な面白さが非常にあってですね、結構、エリピオ、そう、今期の嫁で言うと、やっぱ、エリピオと、付き合いたいところはあります。すごく。
おー。
はいはい。
苦労しますよ。
苦労、そうね。まず自分の方を向いてくれないっていう、こう。
そうですね。一番はもう、椅子に座ってる方がいますからね、一番の。
そうなんです。だから、まあ、ある意味僕はそこを逆転させましてですね、最初からマイナに浮気されてるって考えれば、まあ、彼氏としても我慢できる。
愛人スタートですか？
愛人、まずそうです。もう第二からスタートしてと言いますか、僕はもうなんかいわゆる僕の世代で言うともうメッシーとかアッシーでいいんです。もう彼女のアイドルの子を僕サポートする役でいいです。ここは
古いな、メッシーとかアッシーとか。
確かに。なんで、そう、はい。エリピオって、やっぱりこう、まあ、オタク、アイドルオタクではあって、僕はまあ、二次元が好きなんですけども、やっぱ、同じオタク同士で、その、すごく気持ちはわかるんですね。その、大切にするということも。だから、わかり合えるし、結構彼女、なんか、ちょっと貧乏っぽいんで、そこも、なんとなくサポートしてあげたい気分もあるし、まあ、いろいろな、そこにでですね。まあ、2020年冬来る、まずはエリピオが、今期の俺の嫁かなと思います。
ああ、なかなか茨な道を。
茨な道ですか？これはやっぱりそうですかね。
うん、
そうですね。
あれですよね。だから2番手でもいいんだ。愛人でもいいんだ。2番手でもいいから好きでいさせてくれっていうところから、まあ振り向いてくれる。
そうですね。まあ、振り向いてくれるのかどうかもちょっと自信ないんですけど、状況は。自分がエリピオ好きだからそれでいいんだって気持ちもありますしね。
うん。
結構そのあたり、確かに。
生活費とか家庭に入れてくれないですよ。
そうなんですよね。そこはですね、むしろなんか割と持ってかれる感じもするんですよね。いろんなものを。
推しに貢ぐ金を出させられる可能性もありますからね。
ありますよね、それもね、確かに。ずっと高校時代のジャージをお金がないのに着続けてるっていうことなのか、それはさすがにやばいだろうと思いつつ、そのあたりもやっぱりちょっとね、サポートして、なるべく社会復帰していただきたいなという気持ちも込めて、うん、はい。
すごい、カーズさんがアニメキャラをサポートするって言ってる。
意外ですかね、やっぱ。
意外です。みたいな発言でしたね、今。
ああ、本当ですか。新しい、なんか、そういう自分の新しい属性に目覚めた気分でもありますね、そういう意味では。
ああ、なるほど。
なるほどな、う
ん、だって今まで割と僕、下の方にちょっとレンジが広いこともあったんですけども、割と今回はちゃんとした成人女性なんで、そこもいける。
下にレンジが広いっていい言い方ですね。
そう、ソフトに行ってみたんですけど。そこもですね、結構、まあその作品の良さとエリピオのやっぱり尊さというか良さがやっぱりこうちょっと鑑みて、ちょっと前クールまず押したいところがこの押し風呂をぜひということで、一本目行かせていただきましたということと、
はい、
もう一つ言ってもいいですか？
はい、どうぞ。
タイトルがですね、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますという、俗に言う棒振りです、ね。うん、
はい。
これまあちょっと前回のちょっとサイド B でもちょっと話したんですけども、まあ、その後の後半の話で言うと、やっぱバトルのかっこよさが目立っていたところが注目でした。結構作画にメリハリが効いていてですね、こう、キャラクターが会話するところの 会話するのがメインの回では、こう、あまりこう、作画では動かさずに、バトル回にめっちゃこう、コストかけてるというか、作画枚数を増やしてて、めちゃくちゃこう、戦闘がかっこよくて、印象に残りましたということで、うん、結構物語も面白くてですね、こう、メイプルっていう女の子の親友にサリーっていう、またこう、快活系の女の子がいるんですけども、はい、彼女も、例えば知恵を使って戦ってですね、まあ、影分身をスキルのように見せたりして、その起点の効く逆転劇がめちゃくちゃ面白かった。
うん。
いうところで、すごくいいなと思ってたら、その主人公のメイプルちゃんがどんどんこう変な方向に進化していって、なんか、巨大スポットになるんですね、これ。
はい。
あの、ファンタジーなんですけど、巨大ロボットになって、なんか破壊神っぽくなったりとかですね。まあ、で、毎週驚いていたら、最終回ですね、とうとうなんか、暴虐モンスターになったまま暴れてた。
めちゃくちゃ笑いましたね、あれ。
なりましたよね、なんかね。で、でも中身は、可愛い女の子のままで、その無邪気な可愛さと、その、まがまがしい、その、やべえモンスターとのそのギャップがすごくおかしくて、ちょっとこれはですね、正直、始まる前まではあまり期待してなかったんですけども、終わってみたら最高でしたということでですね。
うん、おすすめした。キャラクター的には誰が一押しですか？
やっぱメイプルですね。やっぱり、の存在感が強すぎるか、まあ、もしくは、メイプルと戦って、負けて、こう、なんか、最初、凛々しい女騎士なんですけども、負けた時に可愛らしく泣いちゃう、ギルドマスターのミーっていう子が出てきたんですけども
、はい、
うん、あの子もあのギャップにちょっとキュンキュンきましてですね。あまり、
うん、ちゃん、いいですよね。
わかっていただけますか、このみーちゃんの可愛さを。
そう、わかる。女リーダーみたいな、その、カリスマ的な力を持ってる、あれなんですよね。キャラクターなんですよね。
そうそうそう。結構凛々しくて、かっこよくてっていうタイプで、おっと思うんですけども、実はこう、負けた時に、大泣きするっていうね。
いや、あれを多分、そのギルドの団員に見られないところで泣いたりとかしてたんで、多分、あれはそう、ミーっていうのはゲーム内のキャラクターじゃないですか。
そうですね。
だから現実世界ではきっと、なんかそっちが本性なんだろうなっていうようなところが分かってくるところがすごい良かったですね。
ああ、確かにオンラインゲームで別の人格を演じているってとこですよね。
うん。確かに。まあ2期も発表されたんで、2期になるとまた出番出てくるのかなっていうのも楽しみですね。
そうですね。ちょっと今回、みーさんは あまりというか、もう後半に出てきただけなんですけども、結構、続きが気になる感じですよね、これはね。
うん。
いやだから、結構その2つがですね、その、棒振りとやっぱ押しぶどうをちょっとお勧めしつつですね、僕の方は、マイクルこんな感じだったんですけども、藤井さんはいかがでしょうか？
僕はですね、作品的にも好きだったんですけど、そのキャラクターが この子が可愛いっていうよりは、その映像系に手を出すな。
お
ー。が、もう、すごいグッとくるものがありましたね。
はい。
まあ、1話から、最後の12話まで通してみて、要は作品っていうものを作り上げていく。3つほど作ったんでしたっけ、全部で。
そうですね。
記者祭と文化祭と、そのコメットへいらっしゃるもので、で、途中、音響のドーメキキさんいるじゃないですか、ドーメキ氏。
はい、はい、褐色の。はい。
そうですね、はいはい。音響の、のキャラクターが僕はすごい好きで、音マニアというか。
そうですね。
途中、音狩りに行く話があるじゃないですか。
そうね、音を、いろんな音を録音しに行くっていう。
そうですね。はい。
音狩りの回で、装置を作るじゃないですか。川の流れによっては、鐘が鳴るっていう装置を考えるところで、音の、要は、音を可視化した、要は、バランテっていう表現で出てるんですけど、本編だと。あの音を手で遮ったりして、切ったり、要は大きくしたりっていうシーンがあるんですよ。
はい。
これがすごい、なんていうか、僕自分自身で映像の編集をしてるんで、音を入れたりとか SE 入れたりっていう、本当に大変なんですよ。SE つけたり、音を調整したり。
なるほど、
ね。あれが手で表現してる。だんだんと弱くしたりとか、切ったりっていうのを手で表現してるシーンがすごく好きで。あれを、あの表現してるのってすごいなかなかいいなーって思ったあのシーンが。
なるほどね。
こだわりすごいですよね。
そうですね。で、その中で、要は一つの作品ができてくっていうのが、もうすごく楽しいし、ワクワクするし、で、こだわりの詰まったもの、各々のこだわりが詰まったものができるんだけども、最終的にはまだ満足してない。完成したからこそ満足できないっていうのが最終回になってて。あー、いやー、なんかやっぱ、そうだよ、ものづくりとか映像づくりだけでなく、ものを作る全人に見てもらいたい作品でもありますね。
結構音の音響に関してここまでディティール細かくやってるのって僕アニメで見たことがなかったんでびっくりしましたね。確かに、
いや、すごいですね。その作中での音、要は声で入れてるのもそうなんですけど、それ以外の SE もめちゃくちゃこだわってるんですよ。ものすごく心地がいい音の大きさだったり、強調するところの SE の大きさとか、弱くするところの SE の大きさとかも、すごいこだわってると思うんですよ、これ。
ああ、確かに。
水が流れるシーンがやっぱり多いんで、その辺とかもすごい大変だったと思うんですけど。
なんか結構、その結構ハードルが高いと思うんですけども、それを見事にこう描き切った感じがしますよね、そこは。
ですね。で、どんどんこれ、まだ続きも見たいですもん。
そうですね。
やっぱりその作中で何かを作るとか、何かを完成させるっていう流れがあって、で、完成品を実際にそのアニメーションの中で、流すっていうのは、他にもね、今までも言ってしまえばユーフォニアムとかもそうでしたし、みんなでオーケストラというかをやるとか、あとは昭和、芸能落語心中とかもそうでしたけど、まあ実際に落語をやるみたいな。
はい。
そこに出来上がったものに対して説得力を出さないといけないっていうのがすごくいいハードルだなって思うんですけど、この、映像系に関してはそこのハードルもクリアしつつ、でも自分たちでここは満足してないんだぞっていうのもアニメの中で表現しないといけないっていう。
そうなんですよね。
そこのハードルをすごく、見事にクリアしたアニメだったなっていうのは思いましたね。
まだそう、水崎氏の試合がまた強すぎてね。本当にね。
水崎氏のキャラクターの可愛さとかも結構途中で、あれですかね、ちょっとずつやっぱ子供っぽさが出る可愛さ。
はい、はい。
モデルをやってる時の表情と、要は、なんか、冒険に一緒に行く。なんか、プロペラが回ってるのに無邪気にはしゃぐ水崎氏とかも可愛いかった、うん。
そこは、そこ、ね、浅草氏と相性がいい感じして、可愛いですよね。は
い、うん。で、いろんな見方ができるアニメでしたね、あれは。
そうなんですよ。なんか、街も結構特徴的な街だから、あそこのね、さっきの音取りとかもそうなんですけど、街を冒険する話とか、ラーメン食べに行く話とか、結構街並みがもうまず面白すぎるっていうところからね、作品は魅力的でした。そうそう、芝浜は。
っていうところですね、僕は。まあ、あと、異種族レビューアーズのケンタウルス輸送隊に乗りたいっていうところです、僕は。
あれって。
この2つだけです。
なんか理想のね、やっぱりこう、風俗界を求めるっていうか。
ちょっと今、エッジが効きすぎた話の展開だったんですけど。
そうですね。っていうか、映像圏から異種族レビューズの話、はい、すごいっすね、落差が。
これだけは言いたかった。ケンタウルス輸送隊にいろんな意味で乗りたい。
いやらしい。僕はグルテムのせいに行きたいとか、いろいろあるんですけど、あれは確かに。
もう、多分あれに関しては言いたいことはあると思います。 松崎さん的には何が前期だと。
あ、どの砂丘場が好きだったかってこと？
まあそうですね、今の流れだと。
流れそう
です。まあでも、その砂丘場に限らず作品的にも。
僕は、まあいろいろ好きなキャラいるんですけど、はい、一番の萌えキャラは、
はい、
まあ萌えキャラ、萌えっていう言葉もね、あれかもしれないんですけど、ヘアキャンやってたじゃないですか。
おー、はい。
ゆるキャンの、要はまあスピンオフのようなやつのヘアキャン。
はい、ありました。
そのヘアキャン、まあストーリーも5分アニメの中でも僕はすごくいい、好きなタイプの5分アニメでしたね。その、12話かなぐらい全部ストーリーが繋がってて、
はい、
5分の間に、全部ストーリー収めて、でも、その、もともと、ゆるキャンを知ってるからこそのなんか面白さもあるし、これで初めて見る人も多分面白さが伝わるというような。
すごく見やすかったですね、これね。
ゆるキャンの雰囲気を壊してないっていうのもすごく良かったなぁと思うんですけど。そこからの、エイプリルフール企画の、大塚明夫さんの秋キャンですね。
はい。
大塚明夫さんが、実際に、ビーノに乗ったりとか、っていう YouTube がね、実写の YouTube が上がってまして、
はい。
はい、僕は、この、アキちゃんの大塚明夫さんが一番前期は良かったかなって思います。
アキちゃんないのか
よ。スピンオフのスピンオフみたいな。
いや、あんなイケボで、あんなふざけた頃を真剣にやられたら、めちゃめちゃ面白いですよ。
かっこいいんですよね。
めちゃめちゃかっこいい。なん
かちょっとライダースっぽいジャケット着て、なんか黒一色で固めたあの感じの、なんかもうフォルムもかっこいいですしね。
そうそう、バイクを背にしたフォルムがまずもうかっこいいですか、黒のジャケット着てみたいな。アキキャンね。まあ、ぜひ、まだ見てない方はですね、こう、インターネットで、こう、YouTube で上がってますんで、ぜひって感じなんですよね。
う
ん、
そうですね。
ソロキャンプ、そうですよね。確かに。あ、でも、ゆるキャンシリーズは人気なんで、結構続くみたいなんでね、なんか楽しみですよ。うん、このあたりも。
そうですね。まあ、劇場版も、テレビ版も、決まってるのでね、ちょっと期待したいなとは思いますね。
確かに。なんかね、実写のテレビドラマ面白かったですね、あれも。
ああ、らしいですね。
ああ、あれもそうです。あれも話題になりましたからね。
結構こう、アニメファンの間でも、実写化みんな最初不安じゃないですか。その中ではもう受け入れられたと思いますね、これはね。
らしいですね。いや、なんでね、前期も、この中で、はい、注目してる作品がいろいろあったんですけれども。まあ、この後は、今期の、いつものように、今期の、新アニメのお話をしていきたいと思いますので、一旦ブレイクいたします。
はい。
2020年4月からのアニメ新番組全部見てみた兼サイド B、略して、のてみた B!
イ
ェー
イ！
さ
っき
さ。
はい、というわけですね。藤井くんから久々という声が聞こえましたね。
久々に、久しぶりにそうですね、僕は参加するんで。
はい。まあ、この3人がですね、今期放送されている、まあ、一度でも放送したアニメをですね、の中から、面白いと、進めたいと思ったアニメを10個、順位をつけずに 10選という形で選びまして、そして、3人が、選んだ10個の中から、複数人選んだアニメのみを、語るという、そういう内容になっております。略して、のてみた B でございます。
はい。
というわけで、前回はね、藤井くんが、先ほども言いましたように、海外にいたので、はい、シモピーさんに。
ありがとうございます。そうですね。 聞かせていただきました、でも。
前回。ああ。
はい。一件だけ、藤井がいなくて寂しいっていう、一人、その一人だけ、コメントを見つけたんで、その方のために僕は頑張ります。
一件だけですか？
一件だけ見つけたんで。
もっとみんないっぱい書いて。
すぐ心折れますかね。
はい。しもぴーさん、さすがの後に、藤井さんもいてほしかったなぁを、予測変換で全部入れててください。
確かに。
はい。まあ、でもすごい、やっぱ本当にありがとうございます、しもぴーさん。この場を借りて、俺を。
確かに。
はい。というわけでですね、今期の、アニメなんですけれども、先ほど言いましたように、複数に選んだアニメがですね、今期は10個。
うん。
はい。
ございます。アニメのね、作品数は正直ちょっと、いつもよりは少なくはなってしまってるんですけど、それでも、はい、そう、複数に選んだものは変わらずということで。
やっぱりそうですね、面白いアニメは、やっぱりまだまだ多かったということですよね。
うん、
結構。こういろんなアニメが割とこう、夏クールに延期になったりとかいう話も出てきてる中で、やっぱそこで、こう、それでもこう放送がついてるアニメ、やっぱたくさん見どころありましたね、そこは。
そうですね。というわけで、そのですね、のてみた B が、選んだ10個のアニメをですね、今から順番に、言っていきます、はい。まずはタイトルだけ紹介していきましょう。
はい。
一つ目。つぐもも。
おう。
二つ目。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。
はい。
三つ目、放課後堤防にし。
はい。
四つ目、隠し事。
おお。
五つ目、玉読み。
はい。
六つ目、BNA。七つ目、イエスタデーを歌って。
はい。
八つ目、プリンセスコネクトリダイブ。九つ目、波を聞いてくれ。
はい。
そして十個目、かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦。
うん。
はい。
この十個でございますということですね。
また俺たちいいの選びますね、これね。
なんか、色とりどりというか。
さすが俺たちですね。
さすが。いいとこついてくんな、これ。はい。
というわけで、じゃあ早速、一つ目から、行きましょうか。つぐつぐもも。
はい。
最高。これから始まるの最高です
ね。最高ですよね。
じゃあ、カズさんいきますか。
はい、じゃあ、いきますということで。まあ、こちらに、人気者なんですが、軽く説明しますとですね、人間が長く使い続けた道具がですね、つくも神という、こう、人格が宿るようになるというお話で、で、主人公のカズヤくんという、男子高校生がいるんですが、そのお母さんの、片身である、こう、帯のつくも神であるキリハさんっていう女性と同居していますという。で、この二人が街で起こる怪異を重複するバトルあり、お色気ありの妖怪退治ファンタジーということなんですけども、まずですね、僕このアニメで気に入ってる点がですね、ですね、エロいんです。
そうなんです。
まず1話でですね、まず女児物のパンツが出てくるんですね。このパンツがですね、カエルがプリントされていてですね、こう、ぴょんぴょん飛び跳ねる。これはね、ど根性ガエル的な感じなんですけども。
そうですね。
そうですね。そのパンツが最後にブリーフと一緒に空を飛んで、こう、感動するオチがつくというですね。何かあんないんですけど。まあ、そんな感じの空の落とし物的なですね、それ以来の衝撃を受けたこの作品なんですけども。
1話目からでしたもんね。
1話目にこのパンチを持ってくるあたりが、結構もう、とりあえず一気で好きな奴らはみんなついてこいっていう生きがいを、意気込みを感じてですね。僕は惚れましてですね。で、2話目なんですよ、問題は。
うん。
同じこう、妖怪を重複する素直っていう女の子がいるんですけども、この子と和也っていう男の子がカップルに偽装する話なんですね。こう俺たちのラブコメが大好きなパターンじゃないですか、こう。
はいはいはい。
付き合っていないんだけども、なんとなくこう、例えばお母さんの目があるから、こう、カップルに偽装していろいろこう、仲良くするふりをするんですけども、普通のラブコメですと、割とそこでこう、なんかキスシーンとかがあったりするんですけども、で、キスするのかしないのかってところで横やりが入るみたいなラブコメの定番があるんですが、このアニメですね、初夜のベッドまで行きます。偽装カップルものでここまで来るかっていうふうに驚いたんですけども、しかもですね、終わった後にこうシーツに血のシミがついているっていうですね、なんかですね、エロいなこれっていうところで、こういう話が毎回続くんですけども
。今のだけ聞くとなかなか生々しいアニメのように聞こえちゃいますけど。
いや、もうね、そこ、あれ、一応、もっと明るい感じのお話ではあるんですけども、確かに。
そうですよ。
ちょっと、本当はポップなアニメですからね。
そうなんですよね。ただ、切り取るとこうなるっていうですね。
そう、難しいところですね。
難しいところなんですけども、で、まあ、その後、まあ、いろいろ、1話完結の物語が続いていって、割と4話でこう、カズヤが女の子になって、キリハっていう女性が男の子になるっていう、僕の好きな性転換ネタも入ってたりですね。結構いろんな性癖が出てくるところがポイントでしてですね。このアニメ。まあ今も言ったように、こう1話完結ですごく見やすいというか、結局前の話を覚えていないと次の話に行けないっていうストーリーものとはまた違う、どっから見ても楽しめるというところもポイントなので、ぜひとも僕は今期これを推したいということで選びました。
あの、バトルシーンの、あの、動きも、動くなっていう感じしますよね。
すごいですよね、今回ね。
うん。
結構そうなんですよ。帯を使って、結構その、カズヤくんたちがやっぱペアを組んで戦う、僕、男と女がペアを組んでバトルシーンするの大好きなんですよ。尺眼の様。
ああ。なるほど。
この感じ。結構そのあたりで、その、帯を工夫して、あの、相手を、重複させていくって、戦っていく話がね、すごくね、こう、確かに作画もすごく良かったですね、バトルシーン。はい。
はい。というわけで、一つ目はですね、つぐつぐももでございました。
はい。はい、
そして、二つ目ですね。二つ目が、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。
うん。
はい。まあ、俗にハメフラって略されてるやつですね。
その役称をやめた方がいいと思うんですけど、まあ。理由は言いますね。
はい。じゃあ、こちらですね。僕からちょっと解説しますと。
はい。
そもそも、この、悪役令嬢っていうのをちょっと説明をいたしますね。
はい。
そもそも、まあ、今流行りのというか、異世界転生ものというのが、ありまして、これは、男性が、現世で、亡くなったり、まあ、異世界転移ものっていうのもありますけれども、その、はい、まあ、生まれ変わって、RPG みたいなファンタジーの世界に、転生するっていうのがあって、それの言ったら女性バージョンなんですね。
はい。
なんですけど、その女性主人公の異世界転生もので、また、人気のジャンルというのが、この悪役令嬢もの。これはまあ乙女ゲーム。まあ女性が主人公で、まあ男性キャラとまあ恋愛するっていう乙女ゲームの中で、その主人公の女の子のライバルキャラを、その主人公の女の子をいじめたりとか、そういうのをする役をまあ悪役令嬢っていうのが、まあ割といる感じのキャラクターに、ここに転生してしまって、
うん。
なので、でもこの、普通にその乙女ゲームを進めていくと、悪役令嬢は大体その国外追放になったりとか処刑されたりしてしまうと。
うん、なるほど。
なので、その乙女ゲームの前もってその前世での知識を駆使して、なんとか追放されないように過ごそうっていうのが、まあ、いわゆる悪役令嬢ものなんですね。
はい。
で、それの、まあ、アニメ化第1弾になるのかな、このアニメが。
そうですね。
はい。
このアニメで僕が いいなと思ったのは、悪い人が今んとこ一人も出てきてないところですね。
ああ、確かに。
そうですね。
乙女ゲーの悪役令状ものって結構パターンがあって、まあ、多分こっから、実はその乙女ゲームの主人公役の子は、あんまりいい子じゃなかったパターンとか。
お
ー。あと、実はこの乙女ゲームの世界に、何人か前世から転生してきた人が自分以外にもいるパターンとか。
はい。
結構いろんな悪役令状ものってパターンなんですけど、その中でも、その悪役令状もののアニメ化の一番最初としてこれは多分万人に受け入れられやすいかなとは思いますね。
うん。確かに。
その中で、その主人公のカタリナっていう、その悪役、まあ悪役令嬢の方ですね。
はい。
の子が、あまりにもいい子すぎて、乙女ゲームの本当に主人公みたいに逆ハーレム状態になる。さらに、いい子すぎて、女の子からもモテるっていう。
うんうん。
男女問わずモテる。
はい、みんなを巻き込んでいって誰も不幸にしてないっていう感じが見てて気持ちいいですよね。
うん、そう、本当に見ててね、幸せになれるんですよね。
うん、確かに。
それを象徴するかのようにですね、僕そのオープニングテーマがアンジェラさんなんですけど、
うん、
アンジェラさんって曲のタイプがかっこいいパターンとはっちゃけてるパターンがあるんですけど、
はい、
そのはっちゃけてるパターンのオープニングで僕は非常に素晴らしいと思います。
お
アホガールのテーマソングでも見せたはっちゃけっぷりですね。
はいはいはい。
はいはい。わかります。
僕、あっちのアンジェラさんも結構好きなので。
途中で結構メリハリつくいい曲ですよね、またね、あれね。
確かに。それでいて、作画の崩れも大きな崩れみたいなのが今のところ見えてないっていうのもすごいなと思いますね。
いやーもうみんな結構、まあ美形は美形だしね、カタリナたちも可愛いですし。
うん。
僕結構農作業してるカタリナ大好きなんですけど。
ああ、いい。いいですね。
ね。あ、本当にやぼったい服着てる感じが。
僕そのカタリナが断るごとに農業で生計を立てようと目論むのがすごい好きですね。
わかる。いじらしい。なんかね、結構、幼少の頃だけかと思ったら、意外とこう、15歳ぐらいの時になっても、やっぱ同じように農作業してるあたりが変わってます、
ね。学生に入ってからもですね。
そうそうそう。結構その。
国外追放されても食っていけるようにっていう意味でね、やってるんですけど。
地に足がつきまくってる感じがですね、結構そのあたりの、いわゆるこう、貴族社会の話なんですけど、結構庶民的なそういうカタリナの人格がすごくギャップが面白くて、僕の中でこう、女子高生の無駄遣いってアニメがあったじゃないですか。
はい。
あの時に、バカが言ってた、面白い女っていう、まさに、他の男の子から見れば、こいつ面白い女っていう感じのシーンがいっぱい出てきて、すげえ面白い。
そうですね。
あの感じですよね。
そうでしょうね。というわけで、
うん、
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったでございました。
はい。
はい、続きまして、放課後堤防日誌。
はい。
はい。
はい、じゃあ、こちらは藤井くん、お願いします。
はい。これは放課後堤防日誌なんですけど、もともと話は主人公の女の子、が、熊本の田舎、片田舎の、要は海沿いの町に引っ越してくるところから始まるんですけど、まあでも主人公の女の子、はい、ひなちゃんは、もう、生き物全般が苦手、虫が苦手とか、よく女の子にありがちなんですけど、生き物全般が苦手。
うん。
そんな中、ふと堤防で、なんか、倒れてる、危ない、っていう人を見つけて、人助けしようとしたら、なぜかなし崩し的に、堤防部っていう部活に入部することになる。
結構強引にこう入部させられちゃいますよね。
脅されて。
そうそう。
でもそこで、いろんな要は堤防でできる遊び、釣りですね。
はい。
で、釣りをする中で、要は生き物と関わっていく。
うん。
釣りの楽しさに気づいていく。
はい。
っていうのが、この話の放課後堤防日誌の魅力なんですけど、一番僕いいなって思うのは、ちゃんと取った魚を食べるんですよ。
はい。
おー、ああ、そこ、なるほど。
部のテーマが、要は取ったものはちゃんと食べるっていう。
うん、うん。
で、釣り上げた魚を自分たちで調理して食べるんですよ。
はい。
っていうのが、今いろいろ、言われるじゃないですか。世の中でも、要は魚が切り身の状態で泳いでると思ってる子供って。
まあ、そうね。結構ね。うん、あるね。
普通に料理される方でも魚はさばけないみたいな方は多いんですよね。
ああ。
っていう中、やっぱ魚、生き物を殺して、それを食べるっていうのはすごく重要で。
やっぱ藤井さん的には料理的にはそこなんですよね。
なんですけど、生き物が苦手だった、この女の子が、マゴチを釣る会があるんですけど、そこで、ちゃんと締めるんですよ。
そうですね、
うん。この魚を締めるっていうのはなかなかハードルがおそらく高いんですね。生き物が苦手な方にとっては。
で
もまあそうでしょうね。うん。
それをしっかりと殺して締める、殺して食べるっていうところまでやる部活っていうのは素晴らしいと思います。僕は。
おお。
命をいただくっていう感覚。
やっぱなんか。うん。釣った人間の責務みたいなことを言うんですよね。なんか。
そう
ですね。はい。うん。確かに。
っていうのがすごくいいですね、僕的には。
うん、
で、これ、釣り業界がかなり注目してて、放課後堤防日誌は。
そうなの？
釣りの専門誌とかにも、要は取り上げられるようになってて、この漫画。
そうなんですか、これ。
釣り人気が結構低迷してるんですよね。中で、要は釣り人気の復活の起爆剤になるんじゃないかとも言われてる。
確かに見てて楽しそうですもんね、釣りすごくね。
そうです。これ見てると海釣りってやってみたいな、そんな簡単にできるのやってみたいなと思いますもんね。
うん、思います。はあ、なるほど。
もちょっと注目作品ではあるかなと。
確かに。
そこでまあ釣りならではのラッキースケベも。
あそこですか、スカートですか。
はい。
親友の夏美ちゃんって女の子がね、いるんですよね。
うん。
で、彼女の、なぜかこう、スカートに、こう、釣りが、ね、引っかかるって、針が引っかかるっていうね。
なぜかのお約束が。
毎回というか、何回もっていうね。確かに。
サイド B 的な見方で言うと、僕は、大野さん。
はい。
先輩大野さんが僕は好きですね。寡黙なメガネの巨乳で。
巨乳。
すげえ好きですね、ああいう女は。
生徒会の方ですよね、確かね。そうそう。
実家が魚屋さん。
ああ、なるほど。
で、魚をさばくのがうまいっていうスペックがある。
確かに。
こういう女は、ほら、すごい好きですね、僕は、本当に。
結構嫁候補ですね、じゃあ、ある意味。
はい。今後、まあ、どんな魚を釣っていくのかっていう楽しみもありますし。
うんうん。
見ていきたい作品ですね。
確かに。僕、まあ、それで言うと僕、部長の方も結構方言萌えなんで、可愛くて、はい、あそこは僕のちょっと心を打たれましたね。方言可愛いっていうことで。
なんとかと、とかいう感じです。
そうそうそうそう。
可愛いです。熊本弁ですよね。
ね、ちゃんと、そこのあたりもしっかりこう演じられてるんで、すごく面白いですね。
熊本の方で、一人友達が漁師やってるんで、聖地巡礼も含め、ちょっと熊本の方に、今後また落ち着いたら行きたいなと。
おー。リアル堤防にした。
はい。ちょっと堤防釣りの方にデビューしたいなと思って。
な
るほどね。さあ、そんなのできるということで、放課後堤防にし。でございました。じゃあ続きまして、隠し事。
はい。
隠し、これ、まあ、原作は、久米田浩二先生の、 はい、漫画で。そして、まあ、主人公の、後藤隠しというキャラクターを演じているのは、まあ、いわゆるその絶望先生。もうやられてた神谷博士さんと。で、絵柄も、もう、久米田先生のあの絵柄でっていう。
もう、期待しない感じですね、これね。
そうですね、もう、前段階でもう好きな人は見るだろうし、興味ない人はもう見ないだろうなっていうのをもう、はっきり。
そこで振り分けるわけだね。
はい。でも僕は、もう、このアニメに関してはもう内容とかもあるんですけど、もう一言だけです、僕は。
はい。
エンディングの大滝栄一最高、それだけです。
はいはいはいはい。
君は天然色、はい。
はい。
僕も一応。いや、
まさか、そう、この令和になって、大滝栄一がアニメのエンディングテーマになるとは僕思ってもいなかったんで。
いやー、サプライズでしたね、あれね。うん、
そうだ、カバーとかじゃなくて原曲の方ですよね。
原曲ですね。
うん、思いっきり。
大滝栄一が歌う方ですもんね。
だってこれ、今調べたら、1981年に発売されたシングルって書いてますから。
わー。
うわ
ー。だもう、平成も飛び越えて、昭和ですもん。
うん。
僕、生まれてないですね。
そう。正直、僕も生まれてないんですよ。
いや、もうそうっす
ね。僕、一桁台感、確か。だから、ああ。
知ってますもんね。
うん。
でもなんかこう、歌詞とかが、こう、エンディングとか、この作品の隠し事にうまく合ってるんですよね、すごく、これ。うん、うん。
そう。
うん。
そこでなんか隠し事っていうなんかネオンみたいなのが映ったりとかしますもんね。
はいはい。
そうそうそうそう。
ちょっとおしゃれですもんね、あのエンディングも。
うん。
そこなんですね、やっぱ松崎さんのツボポイント。
いろいろありますけど、まあ、正直テレワークなんで、長く喋ってるとちょっと聞き取りづらいかなと思うので、もうポイントだけ僕は。
僕はなんか、この作品的には花屋の子とか担任の先生から惚れられるハーレム展開がものすごく気持ちいいですね。
うん。
うん。
なぜかハーレム展開っていうね。
なぜかモテるっていう。
あとは、これですね。あとはもうアニメの3話以降の、既存の漫画をもじったサブタイトル。
うん、ああ、そうですね。
はい。やりくりサーカス。乗る前、名前。
どっかで聞いたことあるそれも。
止めたねっていう、
ね。もじってますね。
あと、みんな藤田和弘さんのことをいじりすぎですからね。
なんかそれっぽいキャラクター出てきましたよね。
はい、これね、他の漫画でもね、あるんですけど、藤田先生結構いじられがちなんです。押切蓮介先生が連載してる、狭い世界のアイデンティティっていう漫画があるんですけど。
はい、出てきましたね。
それでももう、とんでもないキャラクターとして出てきましたからね。
いや、なんか結構暴力系というか、凶暴なキャラクターとして出てきてましたよね。
はい。だから僕らは多分そういう人なんだろうなとは思ってるんですけど。
はい、違います、違います。本人写真で見るとき、大穴な方なのに、ね。怖くなるって。
まあ、愛されるキャラクターなんだろうなという。
いや、漫画家さんがいじりたくなるというか、ね、キャラクターなんですね。なるほど。
で、まあ、そういうのをいじらせたら、もう、久米田さんはもう、お得意でしょうから。
そうですね。
はい。まあね、まあ、アニメでも楽しんでいただけたらということで、隠し事でございました。
はい。
では続きまして、5つ目、玉読み。
はい。
おー。
は
い、
これは、藤井くんお願いします。
はい。キララ原作の野球漫画ですね。もう一言で言うなら。
そうそうそうそうそう。それだけで話進むよ。
いろいろ多分前置き段階はあるんですけど、キララ原作の野球漫画です。これに関して僕が言いたいのは、なんかエッチー体の女が野球してるぞ、みんな、と。
おー。結構足が鍛えられてて太いっていうとこも好きですね、あれもね。
これに関してはすご、腰部から太ももにかけて、そしてふくらはぎにかけてがたまらんすよ、これは。
フェチですね。
で、この、主人公のヨミちゃん、魔球を投げるって設定があるんですけど、それを取るキャッチャーのタマちゃん。
はい。
タマちゃんの、肩口から胸にかけての感じがすごくいいですね。
お
ー。僕はもう、僕の中で脳内保管することにしたんですけど、野球をやる上で体はがっしりしてないといけないと。
はい。
まあまあしてた方がいいよ。うん。
だからそこのリアリティに寄せてくれてるんだって僕は思うことにしてます。この作品に関しては。
確かに。
から肩口胸にかけてのがっしり感といい、その大きさといい、たまらんエッチー体してますね、この作品の女の子は。
確かに。いわゆる萌え系のデフォルメっぽくなると、やっぱスタイルがもうちょっと細くなったりするんですけども、結構これは、ガチで運動部っていう感じの体型で描いてますよね、ここは。
それこそ、リアルで言うと、ソフトボール部にこんな体型の女の子いたなって。
確かに。そのあたりがエッチーと、うん。
はい。そうですね。で、あと、魔球がちょっと、作品出てくる魔球が、あれ、大リーグボールっていうのをちょっと彷彿させる巨人の星の。
ああ。
僕の中でそれをちょっと思い出しちゃって、大リーグボール1号。
そっか、魔球って言われてるんで、そうですね。
で、まあ、キララ原作特有の、まあ、幼馴染だったとか。
はい。
うんうん、
部活、野球やってたけど、もうやってないんだっていうところからとか。
うんうん、
もう、お約束がもういろいろ入った。
社に構えた上級生が仲間になる経緯とかを結構俺たちがやっぱりこれは望んでる展開というか。いいですよね。うん、
はい。今後、見守りましょうっていう作品ですね。
いろんな意味で。
いろんな意味で。いろんな意味で、3話4話あたりから見守っていきましょうっていう作品ですね。
確かに。
というわけで、玉読みでございました。で、続いて6つ目、BNA。
はい。
じゃあ、こちらはカーズさん、お願いします。
はい、これはですね、21世紀の日本で、まあ、人間以外にも獣人と呼ばれる獣が存在している、まあ、世界観でして、主人公が、ミチルっていう主人公の女の子は、もともと人間だったんですけども、まあ、タヌキの獣人になってしまい、まあ、獣人はこう、人間の社会から迫害を受けているので、獣人たちの、都市といいますか、特区であるアニマシティに、まず移住するというところから物語が始まりますということで。まずそこで、まあ、獣人特区の中で、まあ、強い狼獣人の大神治郎っていう、結構、バトルに特化したですね、かっこいいイケメンの、まあ、男性と出会って、冒険していくというお話なんですけども、トリガーのあのワクワク感がまたやってきたぞということを僕は言いたいです。
ああ、はい。
うん。
うん。
要は。
そうですね。はい。
まんま構想、僕らに冒険を体験させてくれる大人のジブリ映画という感じがしてですね、結構、なんでしょう、過去にこう、グリッドマンとかリトルウィッチアカデミアとか、結構不思議なファンタジーにトリップさせてくれるという意味で、なんかすごくこう、作品世界にぐっとこう入り込まさせてくれるというか、その中で、例えばですね、ミチルっていうですね、こう人間の視点から獣人の社会を見て、結構こう動物ごとにいろいろ個性があるんですね。例えばこう、サイだと力持ちだとか、サルだとこう割と素早いからスリをしたりとか、そういうあたりの結構ワクワク感で、この次どうなるんだろうっていうところが結構楽しみで、僕はすごく続きが気になるという意味で注目しておりますって感じですね。
うん。うん、なんか、はい、うん。ああ、どうぞどうぞ、藤井君どうぞ。
この、だから、なぜミチルちゃんが獣人になったのかっていう謎を追っていく、そこの謎を解明していくっていうのも楽しみではあります。
そうなんです。その謎が結構、アニマシティにあるでっかい病院と何か、関係があるんじゃないのかな、みたいなことを匂わせるのも結構続き気になりますよね、あそこも。
うん。
うん。あとは、やっぱね、こう、トリガーって、やっぱりこう、キルラキルの、マトイリュウコとか、リトルイッチアカデミアのアッコとか、結構元気な女の子が主役で、 ガンハート物語を引っ張っていくっていう作品が僕はすごく好みなんで、まさにあのその系譜で連なる物語なんで、BNA はそういう意味でもすごく面白いですね。ハマってます。
そのなんかワクワク感とか、その元気な女の子とかもありつつ、結構そのまあその、なんかその人間とその獣人の、そのちょっといざこざみたいな、はい、ちょっと暗い部分も描いてたりとか。
あ、確かに結構その差別だとか、結構お金次第でね、結構その獣人、敵対する獣人がいたりとか、ヤクザが出てきたりとか、結構その暗い部分も確かに描かれてますよね、そこはね。うん、
だからその、子供向けっぽい、まあ絵柄も割と可愛らしいし、獣人って、そのタヌキとかも可愛らしいけど、実はそれだけじゃないよっていうのを割と1話目からちょっと掴まれた感じはしましたね。
うん、うん、確かに。そういう意味では結構このバットマンのダークナイトとか、あのあたりに通じるこう社会の暗さとか、そのあたりもちらっと描いてるところもやっぱりミソかなと思いますね。はい。
というわけで、BNA、こちらでございました。
はい。
で、7つ目、イエスタデーを歌って。
おぉ。
これはですね、まあ、僕、正直その、イエスタデーを歌って漫画が、連載が始まったのが、まだ僕が東京に出てくる前だったんですけど、
はい。
そっからなんか、連載を追ったり追ってなかったり、連載載ってなかったり、読んだり読まなかったりで、全然、話が僕、入ってなくて。
続きものでそれは辛いですね。
正直。で、なので、でも、こういう人、イエスタで歌ってには、多いんじゃないかなと思うんですよね。
ああ。
下の方から。
そんな人が、ちゃんとこういうストーリーだったんだっていうのを終えるのが、僕、今回のアニメだと思ってます。
なるほど。ちゃんと追えなかった人が、ちゃんと追えるようになるという。
はい。はい、
おかえりアニメみたいなことですね。
まあ原作はその遠目圭先生っていうね、方の。
はい。
もう、すごい、すごいイラストを描かれる方なんですけどね。うん、その絵柄も最大限そのアニメに、このフィードバックされてる感じもする、しますし。
いや、アニメの再現度すごいですよね、これね。
うん。めちゃめちゃすごいですよね。
うん。すごい大変だと思います、これ書く人は。
これ、カーズさん的にイエスタデー歌ってのポイントとかってありますか？
あります。僕はですね、まず、ことの花庭っていう作品があったんですけども、花澤香菜さんのナイス助教師役がですね、またここでも見られますということで。
はい。
そこですね。
ここに繋がるんですね、ことの花の庭に。
やっぱ、影のある、助教師という意味では共通項があると思うんですね。
なんか既視感あるなと思ったらそこか。
だと思うんですよ。で、僕は助教師好きはずっと公言してる通りなので、あそこはですね、この二人どうなるんだろう、くっつくのみたいなところで、お互いにこう、風邪ひいたりとかするときに看病し合ったりするじゃないですか。
うん。
もうあそこをやっぱりもう今んところ名ベストシーンとして僕は本当に拝んでおりますって感じで。いいですね。なんかな、全体に流れる大敗感といい、なんか、すごく引き込まれます。この作品は。はい。
だからもう、あの当時の時代なんですよね。
そうですね。
だから、その、スマホとかがあったりとかでもないし。
そうそうそうそう。1900年代の後半なのかな、これは。ああ、まあ2000年前後ですよね、だから。
で、あと思います。
うん。なんかあのあたりの結構こうバイトしながら生計を立てるこう若者というあたりのあの雰囲気とかがすごく出てますよね。
うん。なんか、すごく写実的にというか、
うん、
あの絵柄もそうですし、雰囲気もそうだし、あとやっぱりその声優さんの演技も、そのアニメ演技っぽくない、なんか割とリアルな感じっていうのがしますね。
ああ、確かに。結構そのリアルでガチガチに固めた中で、その春っていう女の子が出てくるんですけども、あの子だけファンタジー感がちょっと出てる感じがするんですよ。うん。あのワンポイントのファンタジー感が僕はすごく好きです。
確かに。 こんな子、実際にいないって思いますもんね。
いや、もう、あの子がいることで、なんかもう、ちょっと見てるとしんどいが勝っちゃうのが、中和されるというか。
あ、そうだと思います。だって、普通、カラスをな懐かせている女の子とかいないんですけど。カラスケね。カラスの。そうそう。
で、あと春、春か中二病のやつだけですもんね。
そう、あ、そうだ。そうだった。なんかあのあたりのこう、不思議ちゃんっぽい感じがすごくフックとして効いてるので、いや、いいですね、このアニメ。はい。
はい。というわけで、イエスタデを歌ってでございました。
はい。
そして、続きまして、また、めっちゃ雰囲気変わりますね。プリンセスコネクトリダイブ。
おお。ほんとジェットコースターみたいに上がり下がりしますね、これ。
で、プリコネの話は、じゃあ、カズさんお願いします。
はい。原作はサイゲームスっていう会社のスマホゲームでございまして、前期だとグランブルーファンタジーをやっておりまして、その前の、まあ、進撃のバハムートなどですね、こう、マイクールのように再現のアニメやってるんですけども、今回もですね、やっぱ再現アニメらしい綺麗な絵柄で描かれていまして、ファンタジー世界が舞台になってます。なんか、まだ物語、アニメでは描かれてないんですけども、実はこれ、VR の MMO と言いますか、ゲームの世界らしいんですよね、どうやら。で、その中、らしいんですよ。で、記憶喪失の主人公である結城くんと男の子と、まあ、結城くんは主様という付き従えるコッコロちゃんとかと、まあ、いろんな、可愛い女の子たちと冒険するっていう、ファンタジーものでございまして、まずまあ、これはもう皆さんお気づきの通りだと思うんですけども、こう、シリーズ構成がこう、金崎隆臣監督ということで、やっぱ、このスバの顔芸がここでも拝めるというところでですね。
はい。
キャルズがですね、虫を苦手で、めっちゃこう、変顔するんですけども、やっぱ、あれがね、やっぱ、アクア様というかですね、様っぽくなってて面白いというところで。楽しいんですけども、まあ、そんな中で結構その、和気あいあいとキャッキャフフ楽しむ冒険感がすごく描かれていて、面白いんですよ。うん。で、なんか、女の子の可愛さで言うと、まあ今言ったコッコロちゃんと女の子がね、3話か4話かに、洗濯物を洗うシーンとかで、こう、なんか 足踏みで、こう足で洗濯物を踏みながら、チャップチャップって踊ったりするんですよ。可愛い。これ。燃えしむ俺っていう感じで、もうたまんないと。で、もう、すいません。もう一人だけちょっと言わせてください。はい、ペコリーヌっていう王女が出てくるんですけども、
はい。
やっねって言うんですよ。もうお前が好きだろうっていうね、ブヒブヒブヒってなっちゃう感じが。
泣いたぞー。萌えむらが泣いたぞー。
ねえ、すいません、これね、もう、真央さんの声でね、もう、やばいですねっていう口癖の女の子なんですけども、この子が本当にやばいほど可愛いということで、プッシュ、ぜひ全員見ろって感じで、はい。おすすめしたい。感じですね。
もう、本当に可愛い女の子、可愛い女の子が動いてる。
そうです。
それで、全部成立するんだなっていう。
もう、それをもう見てめでるだけでいいっていう感じがしますね、これね。
はい。
結構、まあ、うん。
はい。どうぞどうぞ。
あ、すいません。だから、そんな感じで結構、お話もこれから続きそうな感じで、キャルっていう女の子が仲間になるところまでを僕は見てるんですけども、結構なんだろう、壮大な何かストーリーも匂わせてあたりがあって、そのさじ加減がうまいというか、1話完結でありながらも続きが気になるこう構成も結構うまいので、ぜひ注目していきたいなと思ってます。はい。
はい。というわけで、プリンセスコネクトリライブでございました。じゃ続きまして、9つ目、波を聞いてくれ。これは藤井くん、お願いします。
これは、札幌が舞台になってるんですけど、まあ、妙齢の女性、25歳過ぎの小田みなれっていう女性が主人公なんですけど、まあ普段スープカレー屋で働く小田みなれが、まあ、ある時飲み屋で知り合ったおじさんに管を巻いて別れた男のことを愚痴っていたら、その音声がある時ラジオから流れてきたっていう、そんな設定聞いたことないと思うんですけど、で、その音声を流してるラジオ局に乗り込んだら、お前喋れって言われる。音声止めてやる代わりにお前が喋れよって言われて、そこから始まって、 冠番組を持つところまで一気にガガガガガッと話が進んでいくんですけど、
ラジオつなぎになったということですね。
何よりも主人公のこの小田ミナレを演じる杉山さん、
はい、
杉山さんの語りというか喋りがもう最高に気持ちがいいですね。この作中でも要は語られてるんですけど、女性芸人の次の一声を聞きたくなるっていう感覚に似てると。気持ちがいいとか癒されるとかではないんだけど、何か次の声を聞きたくなる声。
うんうんうん。
怒涛のように喋って、で絶対に噛まないっていう。
はい。
この演技が素晴らしいですね。
確かにそのテンション高い演技っていう意味で言うと、もう本当になんかエリピオさんみたいな。
ああ、そうですね。
確かに。
それに近いものがあるんですけど、セリフ量が圧倒的な多さ。
そうよね。
この、要は30分アニメの中で圧倒的にセリフ量が多い。7割強喋ってるんじゃないかなっていうぐらい圧倒的に多いですね、セリフ量が。
あの、1話の最初からまずあの、熊に出会うところのマシンガントークでも持ってかれましたよね。
ああ、はい、作中、要はラジオみたいな。
すごい、うん。
熊と戦いながらもお便りのなんか相談に乗るみたいな。
そう。
で、これ、その、作者の、
サブラ・ヒロアキさん。
はい。のインタビューとかの記事にも出てるんですけど、杉山さんのやっぱ喉の強さが圧倒的だっていう。
なるほど。
した後に、その、1話目の収録の後にもなんか、打ち上げでの飲み会でもガバガバ酒を飲んでたみたいなエピソードを話されてて、めちゃくちゃ喉が強い方なんだなって。
まんま、ピナテのイメージじゃないですか。
すごいなと。
なるほど。
その、
はい、はい。
この、要は主人公のミナレの声を確かに心地いいから聞いていたいっていうのがあるんで、やっぱこれ見続けて、どんどん要はその番組がどうなっていくのかっていうのも見たいですね。
やっぱりその僕もラジオが好きだと、やっぱりラジオ局が舞台とか、ラジオがテーマのアニメっていうのは割と無条件で好きにはなるんですけど、なんかその中でのやっぱりこのサムラ節みたいなこのセリフ回しっていうんですか、っていうかそのなんか周りのキャラクターだったりとかも、なんか癖のあるようなキャラクターとかもすごい、なんかアニメを見てるなっていうのがすごい感じますね。
確かに。
やっぱり、小ネタとかもその原作にも出てくるような、小ネタとかも僕、その北海道小ネタみたいなのも好きで。清水ひろやす並みの速さで駆け抜けたみたいな表現とか。
わからないんですけど、僕には。
あれ、スピードスケートの。
ああ。
あれは北海道出身なんですね。
はいはいはい。
ね、太ももめっちゃ太い人ね。
そうです。とかなんか演者で遊んでんだろう、北海道にいるヒゲのディレクターは演者のことどう思ってんだみたいなネタとか。
はいはいはいはい。
水曜どうでしょうの藤村 D のこと言ってるんだろうなっていう。北海道の人には伝わるであろう、ね、北海道小ネタみたいなのもちょっと好きですね。
なるほど。
ね、というわけで、波を聞いてくれ、でございました。そして最後、かぐや様は告らせたい。天才たちの恋愛頭脳戦。ということで。これは、まあ、あと、二期ものでございます。
はい。
そして、安定の、鈴木雅之さんでございます。
安定の鈴木雅之さん。
はい。平成最後の大型アニソン、新人アニソン歌手が、令和にも歌ってくれたということですね。なんですけども、一期目と比べて、かぐやさんの防御力が低くなってます。
確かに。
期目は、要はその、かぐやさんっていう女の子と、白金くんっていう男の子、どっちが相手に告白させようみたいな、やりとりっていうか、心理戦みたいなのがすごいあったんですけども、今回はかぐやさんの赤面率がえらい高いです。ほんと、防戦一方みたいな感じ。だから、その一期と比べて、一期のあの期間を経て、今に至ってるんだなっていうのも、なんか感じられる、なんか、成長というか時間の経過がすごい伺える、
うん。
2期の始まりで、で、さらにこっから、新キャラも出てくるなっていうところですね。
なるほど。
はい。なんで、その赤面してるたりとか、あわあわしてるかぐやさんの、あの、アホっぷりっていうんですかね。
結構そのあたりは本当に隠しきれない感じになってますよね、もう。
もうそれ、バレてるでしょっていうぐらいのリアクションをするのでね、
彼女が。わかる。
なんでね、その、はい、あどうぞどうぞ。
はい、かぐやさんもその結構防御力下がってるなって思ったのって、やっぱ、誕生日の会あったじゃないですか、生徒会長の。
白髪。はいはいはい。
あそこで、どうしてもケーキがあげたい。かぐやさんと、気づいてるんだけど、要は、気づかないふりをしてる会長。で、うん、どうしてもあげたいんだけど、バレたくないっていうかぐや様。
うん。
の中で、要は、葛藤したげく、ちょっとケーキを一切れだけあげるかぐや様が、うん。あそこでちょっと攻撃に転じてる、ですよ。バレるかもしれないっていうリスクを負いながら。っていうかぐや様がすごく可愛くて。
ああ。なるほど。
攻撃力も上がってるんですけど、攻撃に転じる勇気もちょっと2期になってあるんです。
そうね。まあ原作は続いてますからね。まあ原作を見てる人はこっからどうなるかっていうのもまあ知ってはいるでしょうけども。これはその、まあ、それこそ、ゆるキャンの時に、その、実写化に成功してるみたいな話出ましたけど、これも、アニメ化して、すごい、なんか、今までにいなかったファン層を取り入れられてるアニメだなっていうのも、なんか思いますね。
うん。おー、やっぱ新規でいろいろファンが増えたっていう感じはしますね。
そうですね、その、やっぱりその原作の漫画の絵柄を、うまい具合にアニメにデフォルトできてるなっていうのもすごい感じますし、
ああ、確かに。
なんで、その、漫画だと、やっぱりその文字多いなっていうのも多分あったでしょうけど。でも、アニメだとそれがもう視覚情報としてなんか入ってきて、なんかすごく見やすいっていうのも多分あると思いますね。
ああ、確かに原作漫画は結構その文字の多さがまた魅力というか、ね、なんか、その、漫画の面白さの一つだったんですけども、そこをうまくこう、アニメでリファインしてる感じはすごくしますよね。
はい。なんでね、もう単純に男女のイチャイチャを見たい方は、ぜひ、見ていただきたいと思いますね。
身も蓋もない言い方。確かに。
というわけで、以上、10個、紹介してまいりました。もう一度おさらいしましょう。つぐもも。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。放課後堤防日誌。隠し事。玉読み。BNA。イエスタデーを歌って。プリンセスコネクトリダイブ。波を聞いてくれ。かぐや様を告らせたい。天才たちの恋愛頭脳戦。以上10個が、我々サイド B の、おすすめする、まあ、アニメでございましたということなんですけれども。
はい。
やっぱり、あれです、なんか、発言被っちゃいますね。
まあ、見てるもの一緒ですから、そこは。
あ、いや、その、やっぱりなんかテンション上がると、なんか、誰が喋るんだろうって、様子見つつ最初の頃喋ってたのが、もう、どんどんどんどん、もう自分がになんか、後半になってきましたね。
まあ、オタクの悪いところが出てしまいますね、これは。
そうですね。テレワークで出ちゃってますね。
そうですね。
はい、なので、まあ、お聞き苦しい点あるかとは思うんですが、ご了承いただければと思います。 まあね、ライクールもね、ちょっと本当にね、この状況がどうなるのかわからないですけれども。
ええー。
まあでも、まあどういう状況になっても、まあ、まあ何らかの形でね、こういうふうに、この我々サイド B のメンバーで何かお届けできればなと思うので、その際もぜひよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。というわけで、のてみた B、以上でございます。お二人ともお疲れ様でございました。
お疲れ様です。